では後半のトークは、今日はラジカルラジオ鷲田、清和のラジカルラジオの記事を読みたいと思うんですが、先月でしたっけ、あの来ていただいたのは鷲田先生とか清和さん、
6月か
もうですね、経つんですね、
はい、6月の終わりぐらいだったと思います
、はい、生放送で、真夜中にこちらでは生放送でさせていただいて、うんうんうん、日本の昼間で、清和さんこと鷲田さん、鷲田先生というかに哲学者でまずは番組に出ていただいて、それから遥かな書について書いていただいたんですね。共同通信社の配信の記事なので、全国のいろんなところの新聞社、あの京都新聞とか神戸新聞とか大阪日日とか、いろんな新聞社での、あの文化欄とかにコラムとして載っているんですが、なので、あのいろんな地方の新聞で掲載をが、あの掲載されるので、京都新聞は7月22日で、姫新聞だったかな7月12日で、大阪日日新聞が7月19日だったかなってみたいな風にで、ひょっとしてまだ掲載されていない新聞社のもあるかもしれないです、うん、2ヶ月ぐらい幅があって、同じ記事でもそんなに新聞記事、文化欄だったら幅があるんですね。びっくりしたんですあの今日は遥かな書をひょっとしてあのこちらに来て初めて聞いてらっしゃる方とかもいらっしゃるかもしれないので、うん、あの今度どんな記事を鷲田さんが書いていただいたのかちょっと読んでみたいと思います。すごく、はい、あのコンパクトに遥かな書のことをあの説明していただいているので、うん、ちょっと長くなるかもしれませんけど読ませていただきます。鷲田清和のラジカルラジオオンエアナンバー7、本日のテーマ、イリノイの FM で流れる京都の声、超ローカルでもグローバル、というわけで、読ませていただきます。個人でラジオ番組が持てる、そんな噂を聞きつけて、小さな、ひょっとしたら世界で一番小さいかもしれないラジオ局を訪ねてきました。確かに小さいですね、ここ。話はまずアメリカから、シカゴから車で3時間、イリノイ州にアーバナ・シャンペンスという小さな都市があります。人口は12万ほど、日本人はおよそ400人住んでいます。もっと少ないかもしれないですね、実感としては。どうですか、
どうでしょうね、
まあそうかもしれない
かもしれないですね、あの統計とまた違うかもしれないけど、うん、そこのラジオで遥かなショーという日本語番組が放送されています。はい、コミュニティラジオと呼ばれるこの超マイナーの放送局が日本とインターネットでつなぎ、スカイプで話されるその音を、低出力 FM 用に調整してこの街へ流しているのです。担当しているのは京都市に住む西川萌子さん。普段私京都に住んでいるんです。で、あの京都では土曜日の朝にあの遥かな書を、スタジオとつないで、あのインターネットでつないで出演させてもらっています。で、イリノイのこの放送局、町のメディア&アートセンターの中で IMC と言います、インディペンダントメディアセンターで、年会費25ドルを払えば1週間に2本まで番組を担当することができます。でも IMC のメンバーにまずなっていただかないといけないので、年会費は実は50ドルプラス25ドルでも、あの低インカム、ローインカムとかだったらゼロからっていう風に書いてあるので、うん、場合によってはゼロでも OK というような形です、うん、なんか補足を加えながら話しておりますが、で、担当することができます。で、移民問題、オーガニックフード、童話の朗読、時事問題など地元制作の番組は20余り、西川さんの番組には6人のスタッフのほかに地元の日本人だけでなく日本のサブカルチャーに関心のあるイリノイの学生たち、日本からもさまざまな人が出演します。ここで西川さんとなっているんですが、あの記事を書いていただくときに、もげこさんにしていただけませんかって言ったんですが、あの記者の方からそれは勘弁してください、はい、新聞ですからと言われました。
なるほど
ですが、まあなので一応こう西川さんとなっております。で、新参者として初めこの NPO の活動を遠目に見ていた西川さんは、なんか変な感じですね、もぎこさんは、誰でもメディアになれるよという知人の一言に背中を押され、日本語番組を立ち上げました。東日本大地震の、直後ということもあって、災害時のためこうした多言語のチャンネルは絶対必要だとの思いもあったのかもしれません。はい、そういう思いもありました。市民メディアを利用するのではなくメディアになる、見知らぬ人たちをつなぐのは結局人だということなのでしょうか。 で、取材するはずのこの番組に私も出演することになったのですが、この私っていうのは鷲田さんです、清和さんですね、途中放送機器に不具合が生じ、放送ではそんな舞台裏の様子まで気配ごと伝わるのでした。そこでトムさんがと結構やり取りがあって、トムさん日本語わからないんですね、だけどなんとなくやり取りがあって、でアメリカのスタジオと、やり取りしながら修理する中で、日本語を返さない初対面のスタッフと対話が生まれるなど、つい予想もしていませんでした。トムさんですね、なんか後で鷲田さんがいいやつだねとか言ってましたけど市民として成熟しているというのは、社会の中で生じているさまざまな問題の解決の糸口を市民自らが紡いで受けるということです。問題解決のコンテクストを自分で編めるということが、市民がメディアになるということだったのです。で、日米とも地方は今厳しい状況に置かれています。流通の全国チェーンが地方に進出することで、ローカルビジネスが、壊滅の一途をたどっています。コミュニティが崩れていく中で、地域によりどころがないと感じる人も少なくありません。さらに学生や季節労働者など流動的な市民もいます。そういう中で、まさに市民一人一人がメディアになるということが重要な意味を持ち始めています。多分それは日本でもアメリカでもそうなんだと思います。超ローカルでありながらグローバルにつながるこの番組にとって大事なのは、そのスタジオの存在です。番組に関わる人たちの地域における活動や、それが育んだ人のネットワークが結局はものを言うからです。あそこに声を届ければきっと動いてくれるという感覚です。グローバル化を唱えつつ、地域を散脱しては去っていく国籍不明な企業の活動よりも、はるかに真っ当なグローバル化の試みがここにはあります。というのが記事、なんか途中でコメントを入れてしまいましたけれども、こんな記事を書いていただけるなんて、なんか感動ですね。
うなずくしかないです、
なんか正直言って人ごとみたいな感じですね。
牧子さんがそういうことおっしゃる
なんかこんなに言ってもらって大丈夫かなと思う感じですが、リュウタさんいかがですか。
いや、まあそうですね、人ごとっていうかなんて、
なんか
いや、まあ
そうなんだって、私たちやってきたこと、そうなんだっていう、
そこまでなんかこう高尚な何て言うんでしょうね、意思を持ってやっているつもりが
来てはおしゃべりしてっていう感じですけど、
できる範囲でという、
真っ当なグローバル化をしようとか思ってやってるわけではないのでですね、
です
まあ、そう言っていただけると嬉しいですけれど、
ね、
もちろん
でも、スタジオがあって本当にできて、スタジオにトムさんが毎週来てくれて、玉木さん、リュウタさんが日本語でおしゃべりしてくれて、私を日本から引き出してもらえて、こうラジオが続いてるなと思います、でいろんなゲストの方が、来ていただいて、意外とここにいらっしゃる方もそんなに誰がアバナシャンペーンにどんな人がどんなことをしているのかってあんまり知らなかったり
だと思います
ので、私アバナシャンペーンに1年間だけいましたけど、その前半は全然ネットワークなくって、
そうですよね、
たまたま IMC が近くにあったのでここに関わるようになったけれど、はい、意外とつながりは情報という意味でも、メールとかはありますけど、直接っていうのは意外とこのスタジオで顔を合わすのが直接的だったりしますね、
話しやすいですね、
話しやすいですねでもここに書いてあることで思ったのは、この市民メディアって、まあ、これもそうかもしれないですけど、アーバナシャンペーンだといろんなものがあって、パブリックアクセス TV とかもそうだし、このラジオ局だけとは限らないので、選択肢が日本と比べたら随分多いなっていう気がするんですけど、
そう、まあそうですね、アメリカはその新しいメディアが出てきた時っていうのは必ずそれをなんていうか、市民が自分たちの声を伝えるために使えるかどうかっていうことを考える人がなんていうかまずいるというか、パブリックアクセステレビもそのケーブルテレビが初めてできた時に、じゃあこれを市民が使えるって 考えてそういう主張をした人がいてできたものというまあ理解なんですけど、なので、うん、そういうところっていうのはあるかもしれないですね。
多いですね。だからあのこの放送局本当にちっちゃいのでマイナーすぎるんで、なんか街の中心にあるとかそういう感覚ではなくてでも誰でも使えるっていう、
うん、
あのそういう場所があるっていう感覚だと思うんですが、日本だとそういう特にブロードキャストというか放送面に関して市民が自由に使えるっていうのがそんなに多くまだないような気がします、ね、
そう、まあ、そうですね、うん、まあ、あと それを市民が自由に使えるべきであるっていうことを言う人が少ないといえば少ないかもしれない、
ね、権利としてそう思ってないかもしれない、
うん、ああなるほど、
私そんなこと全然考えずに、あのここあるわみたいなじゃあやるかみたいな、
うん、あるからやるというこの発想が出てきたところで、うん、日本でよく聞いたことがあるのがあのミニ FM みたいな、うん、自分で全部こう車の中とか自宅の中で FM 曲を作ってその狭い範囲でやろうっていうのは聞いたことありますけどね、
うん、
あるところを使おうという、
うん、でコミュニティラジオ日本でも増えてますし、
うん、
またそういうこう市民メディアといったらなんか言葉として大げさかもしれないけど、誰でも使えるメディアの話をはるかの章でもいろいろしていきたいと思うんですが、こういう記事を書いていただいて日本でちょっとはあこういう活動があるのかなと新聞で読んでいらっしゃる方もいると思うんですが、アーバナシャンペーンでこのはるかの章を知ってもらうのがもっと難しかったりするかと思うんですが、どんな方法があるでしょうね。
そうですね、うん、まあ、割と前から考えてはいるんですけど、うん、
いかがですか、龍太さん。
あ、一応 Facebook と Twitter をやってるので、もし、うん、あの今聞いてる方がいらっしゃったらそれを宣伝してください。
でしかも玉木さんだったし全然そういうことがダメなんです
よね。龍太さんに全部ずっとお任せで、うん、私はあの閲覧者の一人で、
うん、Facebook にははるかなショーっていうページがあります。 Twitter もはるかなショーっていうアカウントあります。
龍太さんがあのやっていただいていますので、龍太さんへのメッセージもどうぞお送りください。
お疲れ様ですとか言ってみたりして。
マイクさんいかがですか、どうしたらこの番組知ってもらえたりするかな。
そうですね、多分一番いい方法がいやポッドキャストをすることです、うん、でも今やっています、うんうん、ね、なんかなんとなく現代のなんか、まあ、まあ一般の市民はまあ、どうなのか分かりませんが、うん、なんか例えば学生たちはよく、うん、FM に聞くよりよくのパドカストなんて
聞きます、ね、そうですね、ネット方を使う方が、ね、うん、一般的ですね。ラジオ持ってなかったりしますよね、カーラジオはね、うん、
そっか、
私も持ってなかったですよ、こう来た時ラジオは、うん、なのでポッドキャスト、でもポッドキャストをどう知ってもらったらいいかっていうのが難しいんですよね。というわけで、はい、この今回フライヤーを新しく、
これはすごい
作ったんですが、このフライヤーどう思いますマイクさん。
すごいんです、これが
本当にすごい。
何がすごいって
何がすごいっていうか、我々には考えられない春日のイメージをはるかに変えたらこんなになってしまった
あらあらあら
あらあらっていう感じで、龍太さんと立石さん決まってるんですね。
ちょっとね悔しいぐらいにねいい感じなんですよ。
そのね、鈴宮春日の憂鬱をご存知の方はイメージしてもらったらいいんですが、
制服が似合う、
制服が似合うで、辻野さんと麦子と玉木さんも、
うん、ちょっと痛いな
痛いな、ミニスカート履いてるんですよね。
それはあれなんですけど、でもセーラー服っていうのが痛いな
痛いな、こんな格好したことないんですよね。でひょっとしたらポッドキャストにアップしておきますけど、恥ずかしすぎて、これ誰が作ったかというとトムさんなんですね。トムさんにフライヤー作ってって言ったらふんふんって言ってるか、2時間一人で笑いながら、
うん、しかも春日だし、
うん、できたよって言って、本人はこれ鈴宮春日とか知らないんです
よ。あ、そうなんですか。
でも仕事してるところでなんかお客さんがパカで仕事をしてます、うん、お客さんが持ってきたなんか紙みたいなんでこうアニメとかのなんかこう、はい、うん、なんか書いてあるのを見て、これを見た
イメージ、
イメージをで、要はこれ有名なんだってみんな知ってるんだって、じゃあそういうみんなが知っているアニメのイメージとか そういうところから入った方がいいんじゃないかと、まあ、正論ではあるんですけどね、
確かに。
でもこのフライヤーが正論かどうかはちょっと厳しいですね。
いやまあもうできちゃったし、
あの本人も皆さん知らないから大丈夫ですね。これ大事なことです、ね、はい、本人とのギャップがあるとちょっと厳しいです、はい、リュウタさん決まってますよね、この。
あ、悔しい。
あの放送聞いてる人は何のことを何を喋ってるのかわからないと思うんで、今日のポッドキャストに多分アップしておこうかな。これ競技の上で皆さんと競技した上でやっぱりやめといた方がいいんじゃないかなというご意見もあるかもしれないので、後であの決定させていただきたいと思います。はるかなしをあのいろんな曲のリクエストも受け付けておりますので、ぜひぜひあのはるかなしにメッセージをください。まずあのはるかなしポッドキャスト、さっきマイクさんが、学生さんはラジオもあんまり持ってないしポッドキャスト聞くのがいいんじゃないかっていう、アドバイスをいただきましたけど、ポッドキャストに、毎回、ショーをトークを編集してアップをしています。そこにあのコメント機能がありますので、そこにメッセージをいただければスタッフに届きます。そこであの番組に出てみたいなとか、こんな情報がありますよとか、好きな曲とか季節これいいんじゃないかなとか、そういったことをいろいろあのお便りをいただければ、嬉しいです。はるかなしょうのポッドキャストは、はるかなしょう .org harukanashow.org はるかなしょう .org とあの入れていただければ検索ヒットするかと思います。あの毎回こういろんな方に来ていただけるとすごく嬉しいので、見学でもいいので、まずスタジオに行きたいなとかそういうメッセージをいただければ大変嬉しいと思います。アーバンのダウンタウンの、ポストオフィスありますけども、そこと同じ建物の中にあります。すぐわかると思いますので、ぜひぜひあのお尋ねください。ではそろそろ時間ですね。来週から新学期が始まるのでバタバタされているかもしれませんが、お天気もいいのでゆっくりとした週末を過ごせますように。来週また同じ時刻にはるかなしょうでお会いしましょう。 WRFU is an open forum for Java の Champagne Community. Views expressed are those of the speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening はるかなしょう from WRFU Urban. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.